どうも
モグラグラジオでーす。
いやーということで、
はい、
実は今月から少しモグラグラジオの方をね、
はい、
窓閉めてきてもらっていいですか、はい、マイナーチェンジをいたしまして、第2週目か第3週目にですね、ゲストインタビューをフルで流そうかなと。
ほうほう、あ、そうなんですか。
いうことになりまして、
はい、
はい。
あ、フルフルで。
そうです。
それでインタビュー長いんですね。
そうなんです。ということで、今回はリニューアル、マイナーリニューアル第1弾ゲストをお呼びいたしまして、ましきておりますけれども。
おきちゅうさん、全然下が回っておりませんけども、いいですか。
まあね。
大丈夫ですか。
もうね、酔っ払っちゃったんだよね。
へ
ー、今日は録音環境があまり良くないので音はちょっと小さめですけれども、
いや、そんなことないよ。
アップしていただいてね、この男の声を、
おきちゅうさんがちゃんと喋ったらいいんだ
この男の声をぜひ聞いていただきたいということで、
ほら、おきさんの時だけ波形がめっちゃこうくぐもってるやん私の時はこうプーンって、
あ、そうです、
ダーンってした。
そんなあなたは、お名前は、
あ、オーナーの太田です。
はい、おきちゅうです。ということで、じゃあ早速いきます。
はい、
今月のゲスト、
名前忘れ、
6月24日から7月11日まで、
はい、
モグラグガレージ6月展示をやっていただいてます、絵描きの郷田陽介くんです。よろしくお願いします。
お願いします。
どうもー。
どうもどうも。
郷田くん、ついにモグラグラジオに登場、
はい、もう念願の
降臨、
降臨
最短ということでね、
はい、
あら、初ですか。
初ですね。もう最初だけすごい聞いてたっていう。
マジですか。
え、めっちゃ最初、
めっちゃ2、3回ぐらいまで聞いて
2、3回かもう 100回超えてますけど、
で最近90何回目から100回ぐらいまで聞いたっていう。
あ、マジで。
すごい。
そう。
いや、もう郷田くんは実はあれなんですよ、モグラグガレージ史上って言えば、
はい、
モグラグガレージ第2回展示をやってくれた方でして、モグラグが2008年からやってるんですけど、
はい、
2008年の3月やったっけ。
違う、
3月
このポッドキャストが2008年の5月から始まってるんで、あとは基本情報もう少し。
すいません。
だから、ゲストインタビューがまだなかった。
そう、ね。だってまだなんか、ちょうど個展が終わるか終わらんかぐらいで、始めるかなみたいな。
そうそうそう。
ことを聞いてたぐらいやって。出たいなと思って。
そう。マジ
出たいなって思ってたんや。
出たいなと思ってた。
モグラグラジオの第1回ゲストは実は金子恵美さんだった。
後ろで笑ってる笑い声聞こえるかな。
だから2年越しのゲストっつうことでね。
あ、
ほんまはモグラグ的には2年前に紹介してたんです、郷田陽介という男。ただいかんせんモグラグガレージが始まったばっかりやったし、
うん、
まあモグラグラジオなんかもなかったし、サイトもちゃんとできてなかった、うん、こっちの対戦は整ってない中でね、
うん、サイトは一応あったんですよ、
うん、一応ねで、あの時はだからまだ寒かったし、こっちもモグラグ的にも寒かったし、
ね、うん、寒かったね。
じゃあ、この天才をね、
ほっとくわけ
ね、紹介できなかったということで
ちょっと
天才
を、ね、完全燃焼、
満を持してね、
天才をね、
天才を
ご紹介しよう世の中に。
そうそうそう。だからモグラグで2回目の展覧会をした初めての人
でも、あ、そう、
になるのね、
実は、
うん、いや、カオスラウンジじ
ゃん。あ、そう、まあ、カオスラウンジって企画はあるけど、うん、
企画やから、
個人としては初めて2回展示した、
うん、なるほどね。
で、これには先ほど言ったみたいな、まあ、ちょっとした因縁というか、まあ、僕らの思いと、まあ、周りの状況の変化とのことで まあ、もうこのね、もうそれこそカオスラウンジ終わりの高田陽介っていうのは意味があるんじゃないかと読んだんですけど、うん、まあ今日は搬入に来ていただきまして、
はい、
京都から
京都やねんな。あ、そうそう、郷田くんのちょっと基本情報言ってください。
そうですね、
なんやぼ、基本情報、
基本情報、
うん、全く知らん。
そうよ、全く知らない人が聞いてるかもしれないんで、
今さっき地上に降り立った天使たちに郷田陽介を教えてくださ
い、 何度かっていうこと
を。いや、知らなくていいんじゃないかなと思う
基本的には
基本的には、ね、何も知らなくて、
オタクとしてはぜひぜひ知っていただきたいので。
だってその基本を知れば知るほど別に僕に興味がなくなると。もう炙れば炙るほど炙るもんがないっていうか。
まあ
何やろな、
さっきもね、なんかイメージを相当ダウンさせたばっかりやもんね。
帰ってきてくれっていう感じのね。
まあまあまあ、
なんか僕でもない、
これじゃ押して知るべし。うん、まあまあね、まあプライベートにいろいろある男です。
眉毛ないしね。
眉毛はない。
これはね、
うん、今日剃りたてなんですか。
いや、あの最近あのアーティスト写真の方。
そうなの、
あの絵の方じゃなくて。
そうそう、
それバンドの方。
それ言っとこう。
あ、そう、え、なんつったらいいかな。
郷田くんは、
僕はね、あの絵を描きながらあのバンドをやってまして。
なんていう名前ですか。
いちじくじるっていうバンド。
あ、出ました。
今聞こえたかな、もう一回言った方がいい。
いちじくじるっていうね、あ、あのバンド、ね、
僕言った方がいい。
いちじくじる
2回言った方がいい。
ね、なんかほんまに
2回続けて言った方がいい。
いちじくじるっていうね、いちじくじるって。え、これどうなんやろ。
バンドの、
バンドのね、
担当は何、
担当はベースとボーカルを、
どなんていうバンドの、
え、いちじくじる、いちじくじるっていう。
なるほど、いちじくじるの、
そうそう、
なんかベースと
ベースとボーカル、いちじくじる、いちじくじるの。
いや、聞いてない。大丈夫、聞いてないよ。もう
ベースとボーカルを、うん、ツイン、あのベースとドラムの2人組でやってまして、最近はそっちの方が忙しくて。
まあそんなのいちごだれの、
そう
な。
そう、いやいやいや、そうって言った今。
のいちご、のいちごだれのね。
あ、いちじくじる。
もう言うてくれ。
ちょっと疲れて、ちょっと、あの酒ね、酔っ払って持久力がないからね。今朝、今日から来たばっかりやし。
何しかお家なんでね。
まあまあね。いやいやいやいや、でもあれなんですよ。
何も言えてないから。
で、それで、はい、それでなんで眉毛剃ったのとどうつなが
る。え、だからそのいちじくじる、いちじくじるの俺なんかこういう名前やと思われがち。
多分思われてると思う。
いちじくじるっていうバンドのアーティスト写真を、うん、なんかアーティスト写真とライブの写真を撮るっていう機会があって、うん、あ、これはもう眉毛剃らないと。あの、僕19歳から眉毛なしの生活を。
そうやね、うん、だから僕と郷田くんが出会った初対面の時に眉毛なかったもん。
なかった。
うん、初対面の印象はあの土から生まれてきた。
いやでもなんかほんま、うん、みんながそういう感じでイメージしてくれてるっていうか、ありがたいんかありがたくないかよく分からんけど、うん、なんか土から生まれてきたとか、うん、あとなんか焼きおにぎりの匂いがするとか、うん、基本茶色いもんを想像した。
そうや
ね、イメージ
を。こう妙な、妙な、なんつうかワイルド感っていうか、なんかこうヒッピーってかこう。達観視的な感じの印象が最初、初対面はあってんけど、まあ、話せば話そうど、もうすごいなんかそのイメージがどんどん歪小化されてい
くというか。父臭いよね。
ええ、見
る。父臭い。
関西のええ兄ちゃんって感じ。まあ、実はあれなんですよ。僕が京都でやっている、僕らがやっているブラックトゥブラックっていうイベントの、まあ、レギュラー、
はい、
ああそうね、
僕と一緒にあのいろいろ協力してやっていただいてる人なんですけども、
はい、大事な人ですね。
そうなんです。郷田君と僕と吉川翔吾という人と中川敦夫という人で、まあ、あと藤井ダディ正弘、
お子さんがね、
う
ん、
できちゃいましたね。
女の子でしたっけ。
女の子なのか、うん、女の子なのか、
藤井さん二のあーってなりましたから、
ね、会いました。
え、いや合ってないわ。
もうメスですわ。メス。うん、
女の子って言いましょう。
メスの女の子です。
まあそんな話は。
まあまあまあね。
藤井さんの話をしても仕方が。
藤井君の話してもね。誰も盛り上がらない。別にね、誰も知りたくはない。
で、いちじくじるのライブの映像。
え、あ、そうそう、映像写真を撮ってくれるっていう方がいまして。
じゃあ音源出さへん。
あ、そうそう、音源も今、あの、年内発売を向けて。
嘘。
ファースト、あの、フルアルバムを。
ファーストフルアルバム。
ファースト、ベストフルアルバム。
ファーストにしてベストアルバム。
そうそう。なんかもうストックが19曲ぐらいあって、それをもう16曲取ってしまって、それをもう全部詰め込もうと。
おー、なるほど。
なんかまあ賛否両論なんですけど。
3本ピン2人組やから、どっちかが3でどっちかが。
いやいやいや、なんかその他の人に話したりとか。
ああ、そうなんです
ね。そんなに。
急ぎ急ぐな
ってきた。うん、そうそう、なんか小分けに出した方がいいんじゃないか。
もっと出しよう。
うん、いやでもそうでもしんと思うんだってね。
まあそんなね、小田君
が。そんなどんなか分からんけど。
まあ多方面に活躍する、うん、マルチ
クリエイター
郷田陽介ですけども、何歳やったっけ？
今年で25歳。
あら。そう、
休みの日は何やってるんですか？
あ、パチンコです。
パチンコもしくはオナニーというか。
そうそうそう、オナニーはあの休みの日じゃないです。平日です。
あ、
疲れて寝れない日です。
疲れてるのに寝れない日。
いや、うん、もう一回って感
じで。はい、うん、疲れてオナで疲れて。いらんなこれ。
自分で言ったんやろ。
今日はイメージを下げていく方向でしかない感じがする。
いやでもちゃんと上げますよ、このインタビュー。ゴーダ君はね、
はず、
うん、そうだからさっきちょっと2人で軽く、2人でというかみんなで軽く歴史を振り返ってたら、うん、僕はゴーダ君と出会って5年になるらしいんで、うん、僕初めて出会った時あなた20歳
ですよね。
うん、
だってその時僕自分で若いと思ってましたもん。
そう、
俺若いのに頑張ってんなと思ってました。
俺でも初対面の時にそんな二十歳なんて言うの見えへんって。そうそう、マジっすかとかでしたから、とか言って、うん、
そうやんな、二十歳の頃の郷田くんって本当に二十歳に見えへんかったもんな。
見えへんかった。だから今
だんだん若くなって
ビジュアルが年に追いついてきたよ。
あ、そっか、そ
うやっと最近それっぽく見られるように、
うん、今なんかなってきた、うん、
でもこの5年ぐらいでそうなったっていうことはそんな大したことなかったってことやな。その若い頃にさ、なんか貫禄があるように見えたわけやんか。貫禄っていうか、
それなりに貫禄っていうより、なんつうんかな、年齢とかじゃない、
なかった。
いや、下脱してたやん。
下脱、
妖精系って、なんかこうヒューマンじゃなかったよ、初めて。
土から生まれてきてたのに。
そうそうそう、
ヒューマンじゃない、土から、
土から生まれてる妖精。コロボックル的な感じ。
でも人間じゃなかったんや。
そう、人間ではなかった。もう少し超越した存在だった。
それがだんだん徐々に丸くなって人間になってきた。
それダメじゃないですか。
そうやんな、今の解釈するとそういうことやん。でもな、
まあでもちょっとここであの郷田陽介を軽く説明ちょっとし僕なりにさせてもらっていいですか？
あ、はあ、それありがたいです。
はい、
そう、郷田くんっていうのは初めて会った5年前から初対面がちょうど僕が京都で個展をしてる時に全く同じ週に別のギャラリーで個展をしてた人なんですけど、当時はライブガキっていうスタイルで、ホワイトキューブのギャラリーの、まあ、壁、床、天井は描かへんのか。
天井も
たまには、ま
あ、このモグラグで1回だけ、
うん、あ、はい、
描いた、
まあ、要するにその作品を展示するんじゃなくって、古典において作品を展示するんじゃなくって、その作品展示空間、まあ、いわゆるギャラリーを、まあ言ったらマジック一本でこう線画を休むことなく描き続けて空間を絵で埋めるっていう、まあパフォーマンスっつうか、 ね、そういうスタイルでの作品発表をずっとしてた人なんですよ。で、そのね、
うん、
不安になるわ。
聞いてた普通。
あ、そう。
そうそう。で、それを初対面の時に教えてもらって、で、それが頭の片隅にありながら、まあいろいろ紆余曲折ありまして、次の年に僕がブラックトゥブラックっていう企画を京都で立ち上げる時に、まあ誘ったっていうのが僕と郷田くんの出会いなんですけど、まあ今回はあの、そのライブ書き、2年前のモグラグでやった展示っていうのは、まあ、ほぼライブ書き。
ライブ書きでした。ライブ書きっていうタイトルやりました。
やってないです。
あれ？
やってないです。ライブ書きでしたけど、
今のカットしてください。
はい。
キューブ書きっていうタイトル。
あ、きっと、キューブ書きっていうタイトルでやったんですよね。
怖そうそう。だから、モグラグの空間の中に、まあ、さらに一個ちっちゃいキューブ状の、まあ、箱を作って、そこの、まあ、側面、奥面、天井、床の、
何面でした？ 1、2、3、4、5面か。
5面を絵で埋めるっていうパフォーマンスをやったんですよ。で、まあ、あの後もいろいろ、まあ、当然その作品制作スタイルからしたら、まあ、B2B 以外にもいろんなライブに呼ばれて描くことも当然、まあ、さっき言ってた一軸汁とは別件で絵描き郷田陽介として、まあ、ライブとかにいろいろ呼ばれたりなんかして、ねっけ、御堂筋。
そうそうそうそう。
アートグランプリ。
そうですよ。あの、橋本知事が開会式で喋ったりとか。
あ、そうなんや。
今回はあの、何やっけ、なんとかサーカス。
安田
大サーカスの団長が自転車で笑顔を振りまいてました。
そうなんや。また出たんですか？
え？そうそう、2回目。最近2回目の。
うん、
前回が巨大バルーンみたいなに書いて、今回はなんか桜パンダ。なんか、ね、
でかいフィギュアみたいな。
そうそうそう。パンダのフィギュアみたいな。完全に白熊なんですけど、最初。
うん、
そこに、パンダ風にしてって言われて。全く無視して。
そうそう。
書きました。
だ結構関西では徐々にこう、頭角を現しつつある。
そうですね、
絵描きなんですけど、まあ、
ね、
うん、でもあの単純にまあ僕はだから B2B とかいろいろやってて一緒に絵描いてて思うのは、うん、あの世界で一番油性マジックを使いこなせる男っていうのを俺は思ってて、
いや自信はありますね、でそこに関しては
それあれやばいよな、で油性
絶対負けへんと思う。
油性マジックの太字ってこれ聞いてる人見たことある人も多いと思うけど、
基本すごい書きにくいよ、
四角いねやんか、ペン先が、うん、ペン軸が四角いにもかかわらずこの人が書いたらあの G ペンで書いたみたいに線の強弱をつけれるのよ、うん、一筆で。これはまあもちろんライブ書きから培ってきた経験値とそこからどんどんライブペインティングでレベルアップ日々精進って感じでやって
た、日々練習したりとかしてたんですか？あの慣れるまでは。
いやー正味してない、
やっぱりやっていく
やりながらその現場でもう一回だからその最初にやる前にちょっとやってたりとかたまにちっちゃめでやったりとかはやってたけど、基本はその現場で、でそのやる場書く場所とかやる場所とか壁の感じとかでも全然書き方が変わってくるというか、
ああ
同じマジックでも全然違うもんみたいな書き味になるっていうか、
ああはい、紙によって
とか、そうそう紙
ビターとか、
まあ、紙は大概同じやつ使ってるけど、なんか微妙に違うな。
あれライブで書くときってどんな感じで書くの？
え、ライブって
これな、ちょうどあの去年の何月ぐらいに吉川くんがこのラジオに出てくれた時にも聞いたんやか、うん、であの人はなんかあのマテリアルっつうか自分のあのテクスチャーみたいなのを、
うん、
あの、 あらかじめ用意して、例えば B2B とかには向かうらしい。で、困ったらそれをパターンのように書くっていう。
ああ。
言ってたね。
うん。どうなん？郷田くんのライブペインティングに向かうときには。
いや、なんだろう。
決めたりするんですか？こう、これを書こうみたいな。
あの、真面目な日は決めてかかる。その行きしの電車とかでちゃんとクロッキー帳を広げて、今日はこんだけのサイズやからこうやってこういう順番でやって、前半はこうやって後半はだからこう潰してとか、結構細かく
そこまで決めんねん。
そう、そう考える日もあるけど、基本はあんまり結局それを無視するっていうか、結局もう書きたいようにその場その場で。
やっぱり決めて書いたらなんか違うってなったりするんですか？
いや、でも決めて書いても結局はそのなんやろ、その時の感覚でずれるっていうか、
うん、
暴走じゃないけど、うん、その考えてたことから飛び出すから、あんまりもうその意味はないかな、
うん、まあ、特にブラックトゥブラックは意図的にそういう決めて書いた、決めて用意したものをそのまま出せへんようなシステムに、うん、を作ってあるから、まあ、10分とか15分とか20分交代で絵描きが変わるから、自動的にその変わってる間は別の人間が画面を見るっていうことやから、できひんくようにはしてんねんけど、
うん、
あ、でもだからそういうのがでっかかったかもしれない。そのいろんな人と同じ画面で描くっていうのが、ブラックとブラック通じて多くなってきて、まあ、もうあんまり考えん方がいいんやなっていう。
そう、
考えれば考えるほどイライラしてくるんですよ。考えがかん、
はいはい、
なんか通らへんくなってくるから
、
じゃあもう考えんとやった方がいいわみたいな、
うんうん、そうやねんな。
それってなんか自分で一人で描くときとかにも影響したりするんですか？ずっとライブペインティングばっかりばっかりで描くのはないかもしれないけど、
うん、
まあ、そういう機会が多くなれば多くなるほど、うん、自分一人でキャンバスっていうか、なんか書く画面に向かい合った時に決め打ちでいく線が少なくなるとか。
でも決め打ちは基本的にほぼしてないかな。
はいはい、
だいたいそのだから今までの古典の形式であっても1日分しか決めへんっていうか。
あー、なるほど、ね、
結構広いから、そのそれのなんやろ、その1日でできる分ぐらいしか考えへんくて、
うん、
あとはできてからとか、その場でじゃあこうしようとか、
はいはいはい、
思いついたまま。
でも郷田くんのさ、絵の描き方ってさ、まあこれはあのぜひあのライブペインティング、まあこっちでちょっと一回会期中にやるんで、それの時に確認してほしいんですけど、
うん、
これ聞いてる人になんかその例えば手描くときにでもさ、
うん、
手の外側の輪郭描いて中のあのシワとか描くとかじゃないやん。なんか線とかを重ねていったら結果手になってるみたいな。
え、そうなん、あれって違うと思う。私輪郭描いて、いや輪郭描く、
描いてる。
描いてるやん。
そう、そうそう、あの輪郭描いて、あの普通に手を描いて、あ、これデッサンおかしいと思って、
はいはい、
シワを増やしていくみたいな。それでごまかすみたいな。これはちょっとあんまり教えたくないというか、バレると恥ずかしい感じ。そう、だからあんまりその具体的なものを書くと。
そうやな。でも全体像をさ、例えば、あの、手は、まあそうかもしれんけど、この辺りに手があって、
あ、
この辺りに顔が来てみたいなのを決めてるわけじゃないや。例えば手やったら手から、要するに指先から腕、肩、胸ってきて顔が出るみたいな書き方もするやんか。
あ、
あれはだからその どういう流れっていうか、その頭の中ではある、ね、あるんか。
多分あるんかな。だから多分手書くときって大概が何かのつながりで手が出てる感じで書いてるから、で、うん、いきなり手があってっていうのは絶対しいひんくん、僕は、
うんうんうん、
あ、そうなんや、
うん、多分なんかの生き物がおって、その中に手があるからここは手が出てくるやろうみたいな感じで出てきてるから、
はいはいはい、
結構
じゃ胴体が例えば書かれてなかったとしても例えば頭部やったりとかだけがどっかに書かれてたら、うん、そこと実はちょっとつながってたりとか
そうそう、
まあ、もうその時点でそいつの仕草とか全体像とかね体の向きとかが決まるもん、ね 手の入れ方によって、
うん、肩のな出方でで
も例えばでもあの郷田くんでも最終的にさそうやって書いてたのに一人の作業になったら特にそうやねんけど異常に構図がいいやん
いいんかな僕的にはなんかどうなんやろ
いや俺基本的に そこがなんかなんでなんやろなって思うやん、 なんか考えなしに書いてる割には上がりが割となんつうか構図としてまとまってるっていうか、うん、俺最近それなちょっと俺個人的な作業での悩みで申し訳ないんやけど俺我がの構図の悪さにマジでびっくりする時があんねんか
いやどうなんやろ僕実際だって構図全然意味分かってないから、ね、構図って何って感じ
いやでも収まりいいやんなんか
まあなんかうん収まりはよくはしようとは思ってる
ああ
ならへん時もあるんか
いや分からんだからそれがいいんか悪いんかが分かってんの
それはまあ多分関係ないと思うねんけど一応確認で言うとさ郷田くんは一応高校時に日本が学んでたやん、
うん、
あれとかってあんのかな
でもだからそれもよく言われるしで実際僕もあると思うそれは、う
ん、あ
そで日本画って基本その線からはみ出さへんっていうか
そうやな
油絵とかやったら風景でこう抜くトリミングしたみたいな感じのが多いけど
向こう側の世界みたいなものを想像させるとかが魅力やったりするもん
日本画って一個のモチーフをポンと描くみたいな、
はいはい
うん、があるから多分それが多分すごい出てる
そう
画面に収めなみたいな感じがあるんかな
やっぱそうなのかなそれはでも どこで培われんやろ日本語ってなんか
なん
です
かね。
そういうメインがあって
んの。そうなんかな。でも郷田くんの絵は絵こそなんかそれこそなんかその枠外に広がりそうに描くやん。
もちろんそうなんやけど、その収まり
もないし、
収まりのがいいし、例えばめっちゃこれっつっても分からへんけど。空間全部を例えば仮に線で埋めたとしても、
うん、
密度の濃淡でちゃんとこう白間みたいな部分をちゃんと置くやんかなんか、
うん、あれはね、
うん、
完全にサボってるだけなんですよほんまの僕の、うん、今でこそだからそれがありがたいと思ってるけど、うん、ほんま言うたらその線で埋め尽くしたいっていうかそのもうしんどいやろぐらいに線を描いて埋めたいけど、
うん、
それじゃ持たへんから、
うん
適度なところでやめるっていう。
ああ、なるほど。
もういいかみたいな。これでも成り立つかなみたいな。
はいはい。
うん、それが結構でかいな。
いやでもそこがでもあれやでな。なんかその今回はそのまあ2年前はさっき言ったみたいにキューブ描きやったわけやねんけど、今回はまあ言ったら展示をやることになってて、
ね、
で今日搬入して見たけど、まあ基本的にはその四角の画面に。まあ、オブジェクトを描くから、まあ、当然なんつうか、まあ、構図とかも見えてくるわけやねんか、
うん、
であれってどうなんそのなんつうの それはさっき言ったみたいな日本画的なセンスで構図の収まりが無意識的にいいのかもしれへんけど郷田くん的にはこう床壁とか空間に絵描く時と、
うん、
その四角い紙に描く時 の、 その意識の違いみたいなのであるある
いやいや一緒かな。か結局はその
でもさ床、あごめん。
はい。床壁も一個やと思ってるから。
あ
結局はその一日にかける分しか考えへんけど、それは一応全体で、
うん、
これが画面やからと思いながら描いてるから。
じゃあ基本的にじゃあ空間に描くときって例えば奥の面を例えば水平に撮ったときに。
うん
床っていうのは地面とかいうそういう意識は別にないね天井は空と
かああだからそうどうかな一応まあ地面とかも考えるかな
ああ一応やっぱ考えるんだよ
そう普通にそういう
じゃあやっぱり基本的にはなんか その例えば床は床でこういうとかさ、例えばそこから行くその、うん、奥の画面が多分メインやとしたら、そこでのこの例えば床がこう伸びてきて空との境界がこの辺にあってみたいな、
あ
そういういわゆる構図みたいなものっていうのもどっかにはある
一応あるかな、それは。
ああ、そうなん
だ。境
界、そう、境界とかはあるけど、それはできるだけその人に分からんようにっていうか、っていうか分かるように書けへんってのもあるけど、単純に。だから、なんとなくで。
分かるように書けへんねん。
そうそう。全然だから書き分けができへんから。
はいはいはい。
全部同じ。
すごいよな。
いや、すごくない。
いや、でも俺、2年ぐらい前にさ、京都のさ、バーかなんかに飲んでる時にさ、この人が、郷田くんがなんか、どうしていったらいいかみたいな、一回相談されたことがあって。
何忘れてんで。
多分覚えてない
と思う。でもな、前来た時とかもそんな感じやった
で。いや、常にそれは。
だから、イラストレーターみたいなことをこの人が言い出してんけど。
へぇ、それは意外。
でもそれがなんかそのいわゆるその先出たみたいなその書き分けれへん感がおもろいわけよ、見る側にとって、うん、でもそれイラストやったら通じひんかってする、
う
ん、いや、でもどうなんその辺はちょっと心境の変化として、今回のこのフライヤーのさ表紙とかって結構なんていうかすごいイケてる、ある意味イラストレーション的には結構
ですよね、うん、どうなんですかね、あんまりでも変化はないかな、その絵とかに関して
言えば心境の変化、
新しい要素とかないの、
要素、いやでも結構まあ見てもらった通りにいつもと違うかなって感じ、
あ、まあ、
若干あのでも気持ちいいポップを意識したっていうのがあるね、今回、うん、
かなり、
あ、はいはい、
僕なりのね、
まあ
ポップってこんだけ意識してもまだないや
ん、すごい遠いよな、
遠いな、
やっと水木しげるぐらい、若干こう空飛んでるのが結構あのデザインが90年代エヴァあたりの感じで見てる、
まあ多分出てますね、そうい
う、これ太田、これフライヤーの表紙のこの妖怪全部1枚ずつ1キャラごと別の絵って知ってた？
いや知らなかった。さっき知った。
そう。フライヤー手元にある人はぜひ見てほしいんですけど、1妖怪ずつ別の絵を合成してて、そのこの
それすごいよね。
全妖怪モグラグに
展示されますので、1キャラずつ見れます。
うん。
それが売りかって言われたらマイナスなんやけどね、多分あんま 1キャラずつ見られるとまずいなはある、まあ、
そうな、
そう、結構あんまりその1キャラずつ見られるつもりで書いてなくて、最初こうなるっていうのが分かってたから、
あ、
僕の中で
それはそういうことしてみようみたいなこと、
うん、なんか基本はその数で攻めようと思ってたから、
あ、
最初は、ね、110やん、あ、これ110の方でいいんですか、
そうです、そうです、これなんで110のもんかって言ったら、なんか、なんやろな、なんか、あれですよ、単純に語呂合わせた。110の王っぽいなと思って。
え、わかる。完全に把握してるんです
、はい、あ、よかった。
完全に
把握してる。
よかったんか、よかったんかどうか。
なんか俺、全く一番最初に見たときに、もうがさ、めかけっていう字に見えすげえ、なんちゅうタイトルつけんねんと思ってたけど、違うよ。
あ、その方が良かったかな。
まあまあ、でもそう、ちょっと徐々に時間が来つつあるんですけど、
そうですね、
最初にも言ったけど、あれなんですよ。僕の中での郷田くんっていうのは、基本的にその、ライブで書く人間、ライブ書きの人間なんで、ぜひこの展覧会会期中に郷田くんを、のそっちがサイドを見てもらいたいってことで、
そうですね、
モグラグとして1個ライブペインティングの企画を仕込みました、
はい
はい、7月9日金曜日、幡ヶ谷にあるフォレストリミットの方で、何時からなんですかね、ちょっとこれ詳細は仕切りがまがらなもんでね
そうですね。
多分7時半オープンスタートぐらいじゃないですかね。多分で10時か10時半ぐらいまでのイベントなんですけど、
知ってますか、郷田くん、何時スタートか。
え、知らん。
まだちょっと詳細の方はサイトでやりますけど、
はい、近日中にも詳し
く。なんかでも終電で帰れる感じなんですよね。
あ、全然そうです、ね、う
ん、そうしてくれって頼んだ。
そうで、郷田陽介をとにかく見てもらいたいんで、
はい、
郷田くんのライブペインティング、ライブドローイング、まあ、ライブ楽器プラス1組のアーティストっていうライブ楽器のセットを2セットやってもらう予定で、まあ、1セットは折り紙のシビットの方が決まりまして、
はい、すごい、
フリースタイルラップと郷田陽介の
世界、
まあ、なかなか硬派な内容になるん
じゃないですか。そうですね。
男らしい
感じ。男
らしいね。
でもさっき郷田くん言ってたけど、油性マジックのもう、あれやろ、まあ、誰にも負けへんって感じやろ。
はい。
結構自信あるんじゃないですか、今回のこれは。
いや、まあ、いや、でもいつも自信はないです。大丈夫かな、これで。感じはすごいある。
あ、
でも結果的に褒めてもらえるから、いや、よかったなっていう感じ、いいんかなこれでっていうのはいつもすごくある。
ああ、それは表現としては音もそうなの、音と絵ってライブでやるときどっちがやりきった感とかあるの？
それはまあでも普通に考えたらライブの方がやりきった感は、
音の方は、
うん、絵の方はやりきった感はすごい圧倒にくる。
ああ、はいはい、
ほんまに普通に書いて何年後じゃないけど、ま
あ、せやな、
あの時のあれは、
あ
の、
ああ、これ今すごいいいやみたいな、よかったんやみたいな、
へえ、
とかはある。
なんか違うもんやんな、音と音楽と絵っていうのは、楽しみ方も、
なんかその上がり方の差が激しい、全然真逆に上がる、
まあ、そうですね、絵は結構遅効性やからな、
うん、
出来上がった瞬間だけが光ってるもんね。それまでは、
それは作者的な、
まあ、
目ですよね。
でも、うん、もちろん絵は基本的にそうないけど、郷田くんの絵に関してはその過程も十分なんつうか見てて、結構視覚的に来るもんがあるはず、
うん、
あの油性ペンの扱い、熟練度と、あの線の速さと美しさを見れるのは結構価値あるって思ってるで。
思ってるよ、
はい、うん、ありがとうございます。
そうだから今回は、ぜひぜひ、今回モグラグの方はただの展示なんで、
はい、
まあ、ただの
展示、ただのね。ただなんで。
まあまあ展示も見てもらいたいですけど、はい、それのまあ言ったら結構なんつうかプライベート空間でこう自由に描いた線の重なりの、はい、からの形はなかなか魅力的やけど、
今回はどのくらい在庫するんですか？
どうやったかな、初日と
明日
初日と、ちょっと飛んで7月の7は、あ、そう、7にそのバンドの方でライブがありまして、
いや、ちょっと7もちょっとだけはいる、
7もひょっとしたら、まあ、ひょっとしたらまっすぐライブハウスの方に行くかもしれないですけど、あ、まあ、ひょっとしたら7もいるかなと、8、で9がその
イベント
で、10と
10がクロージング
パーティー、
で11も途中まではいる、
11も、いや、11は朝帰るかな。入れたら痛いですけどね、
多忙やからね、
ね、ご多忙、
ちょっと忙しい、
ご多忙、郷田陽介さん、
そう、
会えるのはわずかだけですよ。
わずかだけですよ。
いや、まあ、ちょっと短い間ですけど、
はい、
どうでしたか、初モグラグラジオインタビュー。
いや、気持ちがいいです。
インタビューされるって、
はい、
じゃあまあね、6月モグラグの2010で6月郷田陽介託してるんで、
はい、
郷田くんをぜひ見に来てもらいたいんで、これ聞いてる人にちょっと最後にメッセージの方を言っていただいて、
はい、
よりお客が増えるような面白メッセージを、
ねえな。 そらねえな。
じゃあ、お願いします。
お願いします。
ねえな。別に何もねえよ、別に。ねえよ。お願いします、本当に。あの、僕が頑張ったんで、どうか来ていただければ幸いでございます。
あら、控えめ。
控えめ。
ない、ないですよ。
はんなりしとんな、さすが京都人、
いや、もうまあ、お茶漬け食って帰れって感じですよ。
いや
そね、24日からね、
はい、いやもうぜひぜひ
あの僕がいる時やったら何でも似顔絵以外やったら描くんで、
似顔絵は苦手なんですか、
う
ん、
もう絶対嫌です、あのもうそ存在してるものを描くのはごめんでございます。
あそうだ、
ちょっと描いてって言われるのはいい、
はい、なんか買ってくれたとか、
そうそうそう、そこそこ
もうなんか褒めてくれただけでもなんかハガキ1枚ぐらいやったらさっと描くんで、
そう、で、そう、最後になっちゃいましたけど、あの、関西のあの、
タビナリー
ファッションブランド、タビナリーの方から、合田洋介とのコラボグッズが、はい、出まして、ショートパンツと、
ハーフパンツ。
ハーフパンツと T シャツ。
あの、さらに、
また帽子さらに
初日はないけど、ね、何やったかな、帽子とカバン
が、
が
この個展会場の方で、販売されますので、ぜひ。
はい、ぜひぜひ。
いや、かなりレアアイテムじゃないですか。
レアアイテムですね。僕も多分もらえへんからね。
あ、そう。
そう、もうハンドメイドなんでね。
そうやね。全部手作り。
買わなきゃ、そう。もらえない。
僕欲しいけど、みたいな。
来たいけど。
来たいけど。絶対、これ当たらへんなと思う。
いや、結構ね、パンチ効いたデザイン。
びっくりした。
あれはもうかなり目立ちますよ。
すごいな。あれはさ、やっぱりさ、あの、タビナリーさんの方の合田洋介のイメージとかも。
いや、なんかあれ。
あるかな。
あるんかな。なんやろ。でも何しか僕書いただけっていうか。
あ、じゃあ、あの、今のファッション、なんていうの、ファッションの中でこう、当たる色みたいなとかさ。
あ、だからもう、うん、僕はほんまに書いただけやから、色とか、そういうのは全部もう
お任せないの？
タビナリーさんが。
タビナリーさん。
はい。でもお任せして。
このグッズもかなりぜひゲットしていただきたいということで。
はい。
ちょっと短かったですけど。
うん。
あっという間でしたね。
そうでね。
あっという間なんですね。
結構酔っ払ったんですけどね。
あ、そうですか。
はい。ということで。
全然僕酔っ払ってません。
これからだなと。
まああのもうこのこれ流すときには過ぎてますけど、明日のユーストリームの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今月のゲストは合田洋介くんでした。ありがとうございました。
キリーリ
ー最後に
エンディングでーす。
エンディングでーす。ということで、いやー今月からねちょっとスタイルをマイナーチェンジしましたね。
はい。続けていけるんですかね。
第1週目は僕とドラムの人のアートコア対談。
はい。
そして第2週目か第3週目か。
はい。
これはその展覧会の始まる会期にちょっと合わせる形になりますけど。
シフトチェンジをしながら。
そうですね。今まで第2週目やっていたアートトピック、僕とマガラさんのアートトピックが第2週目になるか第3週目になるか。まあまあ簡単に言うと、だからそのインタビューを展覧会会期の始まる週かその前の週にやりたいっていう感じなんで、
まあ、僕打ち込めるからね。
そうなんですよ。なんで中盤14日ぐらいから始まる時は第2週がインタビューになるっていう感じ、20日ぐらいから始まる展覧会の月は第3週がインタビューになるっていう形になるんですけど、
はい、
まあまあ、その辺は毎月、変わりますんで、その辺はちょっと、まあ、ご了承いただきつつ、まあ、そんな感じで、
はい。
まあ、第1週、第2週、第3週と、
はい。
ちょっと、いろいろ変動しつつね。
ただそうですね。月によって、ちょっと変わったり。
やる内容としては、アートコア対談と、アートトピックとゲストインタビュー。
そうですね。
この3本を、第1週から第3週の間に、まあ、ちょっと順番前後するかもしれませんけど入れ込んでいくと。
で
第4週はユーストリームの生中継、
ユーストリーム放送でお届け
第5週ある月は、まあ、特別なことがない限り、うん、僕とドラムの人のアートコア対談をお届けするという形
で、そこは変わらずですね、
はい、やっていただいて、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあちょっとインフォメーションの、
はい、もう始まっております。6月24日木曜日から7月11日日曜日まで、郷田陽介個展110のもうです。いや、今回は、7月の9日にフォレストリミットの方でライブペインティングのイベントも開催いたしますので、そちらも要チェックでお願いします。モグラグガレージでも、はい、まあ、イベントのフォレストリミットさんの方でもなんですけど、郷田陽介くんのグッズも販売しますので、
イベント開けて7月10日が、モグラグでのクロージングパーティーが午後6時からあるということですけど、
郷田陽介さんとぜひぜひお話ししてみたいなんて人は来てください。
そう、ね、
京都の人なんでなかなか会う機会も、会う
機会がね、
まあ、いちじく汁で検索してもらったらね。いちじく汁で検索してもらったら。
あ、2回言った。
いちじく汁で検索してもらったら。
そう。
なんか出るかもしれない。
あと、あれですね、ちょっと細かい日程ちょっと覚えてないですけど、おそらくほぼ同じ時期に、ビリケンギャラリーにおいて、南良平くんの個展がございます。
はい、あります。2010年7月3日土曜日から7月14日水曜日まで、三上良平さんセンチメンタルイメージ病の展覧会がビリケンギャラリーの方で行われます。こちらの方もぜひおすすめですので、は
い、そしてこの展覧会の次の週7月17日から確か7月28日までだったと思うんですけど、私沖中が久しぶりに個展をやらせていただきます。あれよっ、ということでね、同じくビリケンギャラリーの方でやります。ザ・ビューティフル・ディケイという展覧会をねやらせていただきますので、良平くんと沖中の、モグラグチームがビリケンで2連チャンでやるということで、
はい、
あのこれもね、郷田陽介ともどもお願いしたいんですけども、ちょうど僕がやる会期中にモグラグの方ではね、福七広の個展もやるんで、それはそのインタビューやインフォメーションの方はまた後ほどということで、
はい、
ちょっとお父さん酔っ払っちゃいましたので、この辺で締めさせていただいてよろしいでしょうか。
はい、長くなりましたね。
モグラグラジオボリューム102でした。
ありがとうございました。
一個一個やね。Logan Drag.